さん、いかがお過ごしでしょうか。佐賀県武雄市の FM セントよりお送りするタイムオンセント、2011年6月12日土曜日、時刻は9時30分を回りました。こんばんは、水谷夏樹です。長い長い番組のお休み、まあ、突然ちょっとフェードアウトしたような感じになってしまいましたが、今日から復活ということで、まあ、私もしばらく喋っておりませんので、まあ、なんとなくこう喋りが、まあ、もともと拙い喋りがもっと拙くなってしまいましたので、まあ、ちょっと しばらくはですね、まあ、リハビリと言ってはなんですけれども、まあ、ちょっと不定期にですね、放送ということでさせていただきたいと思います。以前は毎週1回ということでね、放送してたんですけれども、ちょっとしばらくの間は、まあ、不定期に、まあ、気が向いた時と言ってしまうと身も蓋もありませんが、頑張っていきたいなと、やれる範囲でですね、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ、そうですね、この今約 3,4 年間一体のお前は何をやっていたのかと言われそうなところなんですが、まあ、その間に例えば結婚をしたりとかですね、それから、引っ越したりとか、まあ、仕事は忙しくなったりとか、まあ、いろんなことがございまして、まあ、とにかくちょっと、番組を作る時間というのがですね、取れなくなってしまいまして、まあ、楽しみにしていただいてたリスナーの皆様には大変申し訳ございませんでした。それで、まあ、その間はですね、徳永純さんの、まあ、純房商店とかですね、そういった番組でお送りをしてきたんですけれども、やはり一日中ちょっとそればっかりというのは非常にこうやっぱり申し訳ないと、いくらこう地域のですね、マイクロラジオだよということを言っていても、自主制作番組がですね、やっぱりその地域の番組がないとダメだろうっていうことで、やっぱり、頑張らないといけないなと思っております。まあ、この後でもですね、またお話はするんですけれども、今年からですね、まあ、もうちょっとあと夏ぐらいになるかと思うんですけれども、なんとか、まあ、ちょっと違った感じの番組をですね、作っていきたいなと思っております。ちょっとこの話はまた、後ほどお話をしたいと思います。ということで、もう回数が何回目かよくわからなくなりましたので、仕切り直しということで復活第1回目タイムオンセント、これから30分間どうぞよろしくお付き合いください。一週間の話題をお伝えする初の、勝手に武雄トピックスのコーナーでございます。まあ、まずはこちらだと思いますが、梅雨入りしたというお話ですね。まあ、気象庁は5日、山口県を含む九州北部地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。これは平年並みで、昨年よりも1週間早いということだそうです。まあ、この梅雨入り、今年はですね、5月23日には九州の南部、26日には中国、四国と近畿、27日は東海と関東甲信越甲信地方が梅雨入りを発表しておりまして、九州北部だけ、まあ、取り残されるような格好で、あれいつ梅雨入りするんだろうという感じだったんですけれども、まあ、ようやく6月5日に梅雨入りということで、まあ、それでも去年より1週間早いということですから、まあ、平年に比べると他の地域はめちゃめちゃ早いということでですね、まあ、どうなんでしょうか。意外と梅雨が長引くという説と、それからまあ普通通りぐらいで終わるという説と、それからまあ冷夏になるんじゃないかとかいう説といろいろあるようですけれども、ちょっとどうなるんでしょうね今年はね。まあ、どうもやっぱり気象が本当にここしばらくおかしくなってまして、平年並みの平年の数値も変えるよっていう話が出てましたんでね、まあ、ちょっとしばらく気象情報には注意していきたいかなというふうに思います。続いての話題です。江戸時代後期、佐賀藩武雄領が行った長崎での様々な物品購入の記録、長崎片控えに書かれた乱書やオルゴール時計などの実物約20点を展示したミニ企画展が武雄市の武雄市図書館歴史資料館エポカル武雄で開かれています。これは洋楽にね、洋楽、まあ、西洋の学問ですね。こちらに熱心だった、領主鍋島重義の主導で記述したものと見られていまして、乱壁領主の買い物帳から武雄の科学技術導入の一端が伺い知れるということです。7月20日まで開かれています。佐賀藩は長崎の警備を担当し、そこには武雄屋敷もあったということです。 鍋島茂雄氏は独自のパイプを築いて、学者や通詞、まあ、通訳のことですね、それから商人などから興味をそそられる物品を購入。鉄砲や火薬、薬品、地球儀、時計、乱所など多岐にわたり、中にはブランデー、赤ワイン、コーヒー、タバコなどの嗜好品も含まれるということで、その購入した記録が長崎片控えだったということです。今回のミニ企画展では控えに書かれた実物を展示しています。フランス枕と呼ばれるネジ巻きの置き時計やオルゴール時計はオランダ船で本国から持ち込んだものとみられています。このほか測量器具の半円儀や検温器などが控えに書かれた記述とともに並べられています。この長崎片控えの記述は通算で25年間に及びます。鍋島茂雄氏は西洋の知識技術の習得や、文物の輸入に積極的で、竹雄だけでなく山賀本藩の近代化を推進した影の主役とされています。エポカル竹雄副館長の川添さんは、茂雄氏は学級的な探求心が強く、ただの乱壁領主ではない、その意味で長崎片控えは竹雄の乱学導入の情報が入手できる第一級の資料であると話しています。エポカル竹雄の休館日は毎週月曜日、ただし7月18日は開館ということです。また第3木曜日、それから6月は過ぎましたね、1日から3日はお休みになっています。お問い合わせですが、エポカル竹雄、電話 0954-20-0222 までとなっております。そうですね、竹雄氏、これは佐賀新聞からでしたけれども、5月31日の紙面でございました。そうですね、あの長崎片控えということで、まあ以前もですね、相当前ですけれども、竹雄の竹内町から、鍋島藩の秘密の大砲かなんかの工場の、水車跡ですかね、それが見つかったという、話題をご紹介したことがあるんですけれども、まあそうですね、やっぱりこの佐賀鍋島藩というのが特に竹雄のあたりだと思うんですけれども、こういったやっぱり西洋の文化とかをよく研究して、そして、まあ、日本の科学技術の発展の大いに役に立ってきたんではないかなというふうに思いますけれどもね、まあ、今回もそのまあ、いろんなものがその佐賀の方までやってきていたということで、まあ、どうしてもですね、江戸時代この鎖国していた時の、お話になるとやっぱり長崎出島だよっていうことがまず出てきますけれども、まあ、もちろん出島も重要だったんですけれども、その出島から一体どういったものがこう伝わってきたかということで、まあ、こう佐賀までね、こういったものがやってきてたんだということね、まあ、なかなか貴重な資料なんじゃないかなと思います。私もまだ見てませんが、ちょっとね、見に行ってみたいなと思っております。続きまして、こちらも6月3日佐賀新聞の紙面ですけれども、これも山内町の話題ですね。黒米、の生産者やパン、お菓子の加工業者などで作る竹雄市山内町の黒米クラブ山内は、3日学校給食用として竹雄市に黒米に240キロを寄贈したということです。地元の特産品を広く周知し、食や農業に関心を持ってもらう狙いがあるということです。竹雄市では献立を工夫し、黒米を取り入れた給食を小中学校で出すということです。この黒米なんですが、古代米の一種で、うるち米ではなくてもち米なんだそうです。ビタミン、ミネラルが豊富で、紫色の色素アントシアニンが胃腸を丈夫にし、血管の老化を防ぐ効果があるということです。山内町では1994年から生産を始め、現在は約40アールの田んぼで原農薬で作付けをされています。この日、市役所であった贈呈式には田代会長が日渡し圭介市長に目録を贈呈しました。この団体の杉原副会長が三船ヶ丘小学校1年生の田代さんら4人に箱に入った黒米を手渡しました。子どもたちは、ありがとう、黒米がどんな味か楽しみですと喜んだということです。竹雄市では今月23日に黒米を使った米飯給食を小中学校16校と北方幼稚園で出すことにしているということです。黒米、道の駅山内に行きますとね、この黒米、まあ、そのものもそうですが、これを使った、まあ、うどんとかですね、そういった、まあ、加工ものがいろいろ売ってございます。まあ、珍しいなと思いながら見てたんですけども、中には黒米カステラなんていうのもありましてね、美味しそうだなと思いますけども、もち米なんですねこれね、私も、知りませんでしたけれども、まあまあ、そういった感じでもちもちした食感も味わえるのではないかなという気がいたします。まあ、このね、 アントシアニンという、まあ、抗酸化作用ですよね、まあ、いろいろこの紫だったり黒だったりっていうのがいいんだよということで、ちょっと前からね言われておりますけれども、まあ、やっぱりその昔の人の知恵といいますかね、そういったものをあの天然のもので取り入れて、長生きをしてきたんではないかなと思いますからね、我々もやっぱりちょっとそういったものをもっと、取り入れてね、健康づくりに役立てていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。続いて、参りましょう。6月4日の佐賀新聞からの紙面です。武雄市は造成中の武雄北方インター工業団地18ヘクタールへの企業誘致を進めるため、工業団地全部を取得した企業には6億円、10ヘクタール以上を取得した企業には3億円を交付するなどの支援策を新設しました。大規模の進出や注目されている新エネルギー産業などの立地を目指して企業にアピールするということです。この工業団地は県との共同事業で、武雄市北方町の宮裾地区に昨年5月から造成中で、今年9月に完成、10月から分譲するということです。総事業費は28億円。高速道路のインターに近い立地の良さをアピールポイントにしています。ただ、まだ企業側から打診がないこともあって、市は誘致を有利に進めるため、工業団地5ヘクタール以上10ヘクタール未満を取得した場合に、1億円の補助金を交付するということです。また、10ヘクタール以上は3億円、団地全部を取得すれば6億円を補助するということです。武雄市によりますと、規模が違うため比較はしにくいものの、県内の自治体の工業団地の用地取得補助金で見ると3000万円が上限で、今回の支援策は最も手厚いということです。一括取得で6億円を補助しても、市は500人分の雇用が発生すると見込んでおり、法人市民税などの税収増によって7年間で補助分を回収できるのではと試算しているということです。さらに事業開始後の固定資産税を初年度から5年間は全額免除、6年から10年までは税額の2分の1を減免するということです。また雇用奨励金も限度額を現行2500万円、これは1人50万円の50人分ということだそうですが、これを200人分までの1億円に引き上げるということです。この2つは別の工業団地も含めて適用するということで、6月の市議会に関連議案を提出するということです。県の企業立地課では、誘致に向けよりアピールしやすくなると支援策を歓迎しています。また、北川、武雄市営業部理事は、記載で作ると、団地なので早く分譲しないと金利がかさんで償還できなくなる、支援策を呼び水に早期分譲を目指すと話しているということです。オムロン武雄の前の位置になりますかね、ずっと土地をこう造成をしておりますけれども、まあ、結構広いような感じですけれどもね、まあ、どうなんでしょうか。武雄ですと若木の方にね工業団地があって、まだわずかに売れ残っている土地が確かあったかと思います。まあ、そちらもまだ売れておりませんし、まあ、さらにそれより大きな土地ですからね、どうなんでしょうか。まあ、大震災の影響、それからまあこの不況の影響ということで、まあ、県内というかその国内にどれぐらいのその企業の工場が立地されるのかと、今後ですねあるかというのは非常に不透明なところではありますが、まあ借金ですよね、記載ですから、それで作っているということで、本当にこれ返済の目処が立つんだろうかということですよね。まあ、その6億円を補助したとしても、その企業側としてその後、まあ、回収の見込みが立たないということであれば、工場はできませんからね。まあ、その日本の景気全体をどれだけ底上げできるのかということで、まあ、あまり楽観視はできないような気がしますね。はい、ということで、続いて、西日本新聞の11日の紙面であります。武雄市や福岡市など北部九州の5市で構成する東アジア誘客3県都市連携会議が企画した台湾の旅行会社とマスコミ関係者によるツアー客な7人が10日武雄市の観光名所などを巡り、自然や陶芸文化を堪能したということです。この会議は昨年9月九州新幹線鹿児島ルートの全線開通を機に、縦軸だけでなく横軸の連携を図ろうと発足したものです。嬉野市や長崎県雲仙市、平戸市を含む5市の地域資源を組み合わせたツアーで、東アジアから観光客を誘致することを目指しています。旅行会社を招待したのは今回が初めてということです。 前日武雄市内の温泉旅館に宿泊した一行はこの日武雄市の三船山楽園や武雄神社の大楠を訪問、嬉野市の下焼の里博物館にも足を運んだということです。台湾最大手の東南旅行社の李部長は、自然が豊かな地域、花の季節は特に喜ばれそうと武雄市に好感触を抱いた様子と。台湾でも小説、佐賀のガバイばあちゃんはベストセラー、都市を満喫できるツアーを考えたいと話したということです。原発事故以降ですね、非常にその外国人の観光客というのはもう激減というほどの激減でございまして、長崎のハウステンボスなんかも、大体その HIS がテコ入れというかね、資金を投入しまして、外国人観光客を相手にというか、見込んで再生を図っているところなんですが、今度のこの震災原発事故の煽りを食らってかなり、入場客は減っているという話を聞いております。そんな中のこの誘致ということでございまして、まずはやっぱりその福島がなんとかならないといかんのじゃないかないというところではありますけれどもね。その上で、やっぱりその武雄とかそういった地域の持つ力を生かして、来てもらうことですね。で、それもなんですけど、やっぱりその内需もなんとか広げないはいかんのじゃないかという気はしますけれどもね。新幹線ができるとあって、非常にその観光として、皆さん期待はされているようなんですけれども、高速道路でもそうなんですが、その高速網が整備されるとですね、どうもやっぱり宿泊よりも日帰りの数の方が増えてくると、以前昔はですよ、高速交通網っていうのが少なかったんで、どうしても、その1日じゃ帰れないっていうね、そうなると、やっぱり泊まらなきゃしょうがないんで、旅館に泊まる、ホテルに泊まると。そういったところで、その宿泊客というのも、多かったし、それに伴って、その周辺の観光地もですね、あっちよりこっちよりの効果というのが出てたんだと思うんですが、早く帰れるようになるということは、泊まらないで1日で帰っちゃう、安近短というね、そういった、傾向が強くなる部分があるんじゃないかなと思いますので、それをいかにその宿泊させるかというところですよね。宿泊しないと楽しめないと。武雄の温泉朝市、楼門朝市なんていうのは、日曜の早朝ですからね、早朝は、交通はほとんどありませんから、前日から泊まってもらうという、アイデアとしてはいいのかなというね、気はします。そういったその、いかにして宿泊してもらうかという、方策をやっぱり考えなきゃいけないんじゃないかなと思います。ちょっと時間が来てしまいましたので、まだまだお伝えしたい記事はあるんですが、この辺で、勝手に武雄トピックスのコーナーおしまいです。続いてのコーナーは武雄市内近辺のイベント情報をお伝えしてまいります。まず現在開催中の情報です。武雄温泉町中陶芸祭2011が開催されています。町中の旅館ホテルに23の窯元の作品が展示されています。また期間中の毎週日曜日10時から11時30分は陶芸散歩というイベントが開催されています。こちらは事前の予約は不要、参加も無料となっております。こちらお問い合わせは武雄市観光協会、電話 0954-23-7766 までどうぞ。それから武雄市図書館歴史資料館長久館のミニ展示コーナーでは、先ほどご紹介しましたミニ企画展長崎型控えの世界が行われております。続きまして6月25日26日の2日間、武雄市若木町川湖の共生館若楠で、自然の力をいただこう梅おにぎり祭りというのが行われます。こちら参加するコースによってちょっと料金がかかるそうですけどもね、要参加費、そして要事前申し込みということです。お問い合わせは NPO 法人循環型建物研究塾さんの方までどうぞ。 そして6月26日日曜日、午後1時30分から4時まで、白石町になりますね。こちらは、白石町の総合センターで男女共同参画週間記念フォーラム、震災から見えてくる私たちの未来のまちづくりが行われます。参加無料、申し込みも不要です。定員は400名となっています。なお一時保育、こちら6ヶ月以上就学前までに限りますが、事前申し込みで一時保育ができるということです。こちら6月17日金曜日までに野蛮生の方にお申し込みをください。また会場では白石町の物産展も同時開催されるということです。お問い合わせは佐賀県立男女共同参画センターアバンセの事業部、電話 0952-26-0011 までお問い合わせください。以上、イベント情報でした。ということでオープニングトークの続きでございます。まあちょっと変なとこで来ちゃったんで、何だったんだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、 FM 銭湯も実はこの4月で開局5周年を迎えておりました。私もさっき気づきました。それでですね、まあ、やっぱりしばらくちょっと放送休止みたいな時期もあったし、あとは徳永さんにちょっと頼りきっちゃってる部分もありまして、まあやっぱりそのまあ、5周年を迎えてですね、普通は何かやるもんだろうと思うんですけども、ちょっ と今のところ取り立てて何もできておりませんし、ちょっとやれる状態でもございません。で、せめてですね、やっぱり何かやらにはいかんということで、まあ、5周年だからというわけではないんですけれども、まあ、この FM 銭湯を立ち上げるにあたってですね、まあ、いろんなことを考えました。まあ、やっぱり他教の、まあ、メディアの一つにまたなっていければいいかなということで考えたんですね。それで、まあ、どうしてもケーブルテレビっていうのがあるんですけれども、あれは入っている人しか見れねえぞというとこですよ。まあ、加入者の方しか見れないんですよね。で、じゃあ入ってない人はそういうじゃメディアに触れられないのかっていうと、それはやっぱり違うと思うんですよ。で、いろんな方に参加してもらえるようなメディアがやっぱりいるんじゃないかと。で、まあ、今はインターネットの時代ですから、まあ、皆さんがブログとかでね、まあ、ブログとかツイッターとかで今、竹雄は皆さんが情報発信をされてるんで、まあ、今更ラジオかっていう話もあるんですけれども、やっぱりそういった新しいメディアっていうのはですね、まあ、皆さんが使えるわけじゃないと。やっぱりどうしてもご高齢の方とかになるとそういったものも使えないし、あとパソコンを持ってない方とかっていうのもやっぱりいらっしゃるんですよね。で、携帯とかもそんな使いこなせないっていう方もやっぱり少なくないと。そういったところでですね、まあ、やっぱり多くの方がまんべんなく使えるメディアってなんだろうかってなると、やっぱりそのマスコミっていうか、そのまあテレビ、ラジオ、新聞っていったものになるんだろうと思うんですね。それで今のところまあ多教にフリーペーパーがあるわけでもないし、それからまあそのケーブルテレビ、まあ先ほど言いましたけど入ってる人しか見れない。ただあとはまあラジオっていうのはどうかなっていうところであるんですね。まあ今のところ微弱電波ですんで、本当に狭い範囲しか電波届かないし、あとの人はネットで聞いてくださいというような状態で非常にまあ投げやりになってますけども、まあ、ゆくゆくはこれもコミュニティ FM みたいな状態に持っていければいいんじゃないかなというふうに私は思っております。で、まあ、そうなった時にですね、まあ、じゃあどうやって番組作るんかっていうことで、まあ、私もいろいろ考えておりますが、やっぱりその当初の目的から考えると、やっぱり市民の方に出ていただくのが一番いいんじゃないかということなんですね。やっぱりその皆さんが生活をされている中で思ったり感じたりされたことを話していただく、そういったのを皆さんで議論とかですね、もっとよくしていけるように話をしていただくと。それから、まあ、いろいろ卓球市内でもですね、お仕事プロフェッショナルで頑張っていらっしゃる方も大勢いらっしゃいます。で、そういった方に出ていただいて、まあ、生活に役立つ情報をですね話していただければいいんじゃないかなというふうに思っています。それで、実はですね、この夏頃から、まあ、ちょっと私 の本業の関係とか、まあ、ちょっと諸般の事情で、まあ、ちょっとすぐにっていうわけにはいかないんですけども、ちょっとこれからいろんな方にお話をさせていただこうかなと思っています。それで、まあ、とりあえずはその、まあ、プロフェッショナルといいますかね、まあ、いろいろ市内で仕事されていらっしゃる方に、まあ、いろいろお話を聞いて、まあ、皆さんの生活に役に立てていただこうという、そういったことからちょっと始めていきたいなと思っております。 で、私からもそうやってお願いをして、作っていこうと思ってますが、この際もうちょっと自分もやってみたいという方がぜひいらっしゃいましたらですね、もうご遠慮なく言っていただきたいなと思っております。パソコンをお持ちの方ですね、パソコンとマイクとヘッドホンとあれば番組は作れます。そんな大した機材いりません。私もそれだけしか持っておりません。放送局と言いながらミキサーもないし、送信機とパソコンしかございません。まあ、それでもこのやってできております。ですから本当にあとはやる気ですよね。やる気と、元気と元気あるのかな、あれば大丈夫だと思います。いろんな方に出ていただいてですね、やっていければいいんじゃないかなと。そんなに大々的にする必要はないと、こじまりとね、身の丈に合った放送局でいいんじゃないかと私は思っております。ですから、そういったのも含めましてですね、ぜひちょっと関わってみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひご遠慮なく FM 銭湯の方にご連絡いただければと思っております。一応アクセスライン申し上げておきましょう。今ちょっとすいません、ファックスがございませんで、メールのみになります。メールアドレス info@fmcento.com info@fmcent.com、ホームページ www.fmcento.com www.fmcent.com、 こちらの方で皆さんからのアクセスお待ちをしております。もちろん番組に対してのご意見ご感想などもございましたら、こちらも非常に励みになりますので、どんどん送っていただければと思っております。皆さんからのご参加、ご意見などなどお待ちをしております。よろしくお願いいたします。以上、募集のコーナーでした。ということで、タイム温泉とお別れの時間でございます。ちょっと、復活第1回ということで、シーズン2とでもしときましょうかね。久々にちょっと長い時間喋ったので、なんとなく喉の調子があまりよろしくないんですけれども、ちょっとぼちぼちとですね、やらせていただければというふうに思っております。先ほど告知のコーナーでもお話しましたけれども、私ばっかりこうやって喋ってもしょうがないので、やっぱり皆さんのですね、ご参加がやっぱり必要かなと思っております。やっぱり一人じゃ何もできませんそりゃそうだわね。ということで、何でも構いません。どんな分野でもですね、自分の得意な分野ありましたらですね、こちらの方で喋っていただければと。あとはパソコンで自分で撮って放送してねっていうのでも構いません。詳細につきましてはですね、FM 銭湯の方までお問い合わせをいただければ、お答えをさせていただきます。竹尾市内でなくてもですね、紀藤地区ぐらいであれば、近辺の方でも構いません。佐賀県内から発信していこうと。竹尾の方が一番ベストですけども、別に限りません。この辺からね、佐賀から発信をしていこうということでございます。ということで、タイム温泉とお相手は水谷夏樹でした。また次回お会いしましょう。さよなら。
FM 銭湯 88.2MHz。